ラーデイズポッドキャスト、この番組はチーム赤一六ドットコムの制作でお送りします。2020年10月20日火曜日午後10時26分頃収録、カラーデイズポッドキャストパーソナリティ若です。まあちょっと前回の続き的な感じで、まあ、前回ね、まあ情報処理技術者試験受ける前々日からホテルに缶詰になって勉強してたみたいな話をちょっとしましたけれども、まあなんか全体としてはなんか GoTo トラベルでめちゃくちゃお得で泊まりましたっていう話しかしてないですけど、まあね、まあ別にね、今回、いや一応トラベルだけどさみたいなさ、なんか家からその5駅ぐらいしか離れてないところに泊まったんで、いやまあぶっちゃけね、ぶっちゃけそんな別に楽しい旅行じゃなかったですよ全然。いや別に、まあ、目的がね、勉強するためにホテル泊まるっていう、もうまあでも結構そういう使い方してる人案外いるんじゃないかなとは思うんですけど、なんか僕のその泊まったホテルの会で、まあ、大体そのホテルって10時とかにチェックアウトじゃないですか。で僕連泊だったんで、まあ連泊なんだけど、その10チェックアウトからチェックインまでの時間、まあ、大体10時チェックアウトで、まあ、3時チェックインみたいなところが多いじゃないですか。だから5時間ぐらいは部屋の清掃とかね入ったりするんで、ホテルの中滞在できませんよっていうとこね。あ、でも掃除いらないんだったらまあ滞在しててもいいよみたいな感じでさ、だってホテルのドアのところに掃除いらないですみたいな札があって、それ貼っとくと、まあタオルとかは部屋のとこに、部屋のドアのところにかけといてくれるみたいな感じ。まあまあで、まあ今回僕はそれで連泊してたんですけれども、なんかね、大体ね、まあ、あんまり、あ、いた、結構ね泊まってる方、まあ思ってたよりはいたなって感じで、まあ、ただね、別に温泉とかありましたけども、そんなにね広い、別に入浴施設じゃないからね、別にそんなに広い温泉じゃなかったですけれども、まあまあ結構ね、僕夕方6時とかに行きましたけども、割とねスカスカで貸し切りでみたいな感じだったので、まあまあまあ、そんなにね、ホテルの中自体が別に密になってるわけじゃないと思うんですよ。多分部屋の中でみんないると思うんですけれども、まあ、連泊してる人がやっぱりね、そういう使い方してって多いのかなと思ったのは、そう、僕のいたフロアのほとんどの人が、その、掃除しなくていいですみたいな札をかけてたんですよね。そうそう。だから、あ、みんな部屋の中にいるんだと思って。そう。ちょっとね、だから、あ、やっぱみんなそういう使い方してんだなっていうのをちょっとね、思いました。いいねっていう話でしたっていう話ですけどね。いやでも良かったですよ。家の机よりなんならちょっと大きかったですね。ね、いやまあどうだろう、同じぐらいかな、同じぐらいなんですけども、まあね、家の場合結構いろいろディスプレイ置いてたりとかね、物をいろいろ机の上にねごちゃごちゃ置いてたりするんで、やっぱりちょっとどうしてもね、ごちゃっとしてて、こう参考書とかこうちゃんとこう広げられないというか、いやまあ一応ね、机ご下に来た時にもうすごいお金かけたんで、まあそれなりにすごい大きな机を買ったんで、まあ正直これ以上大きいのは家にあっても困るっていう感じなんで、まあまあまあ今ある環境の中ではまあ最高の環境なんですけれども、やっぱりこうちょっとね、ホテルとかでこうね、すごい大きなテーブルで勉強するとね、まあなんかそれはそれでね、なんかすごい、はかどったなって感じでしたね。なんか部屋もそのソファーなんですけど、だったんですけども、なんつうのかな、電車の中にあるソファーみたいな感じで、そうそうそう、割とね固めのソファーだったんで、よかったですよ。はい、という感じでね、なかなかホテルで勉強とか仕事するっていうのね、いやまあまあありなんじゃないかなっていうのをね、ちょっと体感したあれでしたけれども、 そういえば受験前にホテル泊まるってね、いや、あの過去振り返ってみると、いや実はね2回か厳密に言うと2回ぐらいあったような気がしてて、でまあその過去2回あったのは両方とも高校生の時だったんですけれども、1回はねなんかそのセンターの模擬試験みたいなので、大学本当にセンター試験を受ける大学本当にセンター試験を受ける大学で、なんとね、なんかどこだっけな、なんか河合塾だったか どっかだったかと思うんですけどもね、の模擬試験を受けようみたいな、もし受けようみたいなので、そう本番と同じ日程でやるみたいな感じだったんですよね。そうだから2日間かけてやるみたいな、あのあれだったんですけども、そうそうそう、その時にホテル泊まりでしたね。であともう一回は本当のセンター試験の時に、泊まりでしたね。でまあここまで聞いた人はなんでセンター試験で泊まりなのかっていうね、あの疑問を抱く人もいるかと思いますけども、センター試験の時ぐらいね、前の日とかぐらいはね家でゆっくりした方がいいんじゃないのってね、まあまあ普通そうなんですけども、まあ僕の住んでた北海道右上、あの田舎すぎてね、あの田舎すぎて、まあまずね大学が、まあ、センター試験ってほら受験会場が大学じゃないですか、まあ、まずね家の近くというかのに大学がそもそもないっていうね、そのセンター試験の会場がないっていうね、そうあの普通に車で3時間ぐらいかかりますからね3時間以上かかる人もいるかもしれない。そうそうそう、でそう僕の住んでた地域の、てか僕のいた高校は、まあ、少なくともその周りの高校はみんな多分そうだったと思うんですけども、あのセンター試験の前の日に高校に集まって、みんなであのなんか決起集会みたいなのがあって、なんかそうでそこからバス乗って、みんなでバス乗って、センター試験のあるセンター試験の会場のある大学のところまで、みんなでバスで行って、でそのままホテル行って、みんなでホテルまあ高校でね一棟借り上げるんですよ、ホテルを。であのね、いや僕の泊まったところはね、あの それなりのホテルでしたよ。それなりのホテルっていうか、まあ普通にあのルートインでしたよもうルートイン1棟借り上げて、でまあさすがに修学旅行とかじゃないんで、あなんか2人1部屋とかじゃないですよ、さすがにセンター試験なんでね、あの1人1部屋あのちゃんと取ってもらってて、もちろんねお金払ってますよ、もちろんお金払ってますけど、その時もね2泊でしたね、前の日と、まあ、1日目2日目の間で、まあ、1泊1泊で2泊ですねやって、でそうそうそう、ホテル前の日、センター試験の前の日から入って、まあ当日2日目かセンター試験2日目終わるまで泊まってやってましたね。そう大変なのよ田舎、本当の田舎は大変なのよ、もうセンター受けるのですらままならないってね、もうそんなところがあるのにね、この昨今の受験事情ですよみたいなね、こんなもうバカじゃないのみたいな改革をしようとしてますけどもうまあいいですけど、もう僕はもうね、僕はもういい大人おっさんになったんで別にいいですけど、なかなかね大変ですよ本当に、どうにかならんかねって思いますけどねでもセンターぐらい高校で受けたらダメなのかねとかって思いますけどね、もうダメか、ダメだねそう、そんなんでセンターの時もだからホテル泊まりでしたね。まあその後ね、まあ二次試験とかさ、1時2時とかは多分あれじゃないの、みんなね各大学ね志望校の近くでだから、まあその後はね、まあみんな泊まりか、あまあでもそう考えたらね、結構そういう受け方をしてる方はまあ割といるのかもしれないね、こと大学入試に関しては、まあもちろん家の近くの大学みたいな人も いるだろうから、そういう人はね家からみたいな感じなのかもしれないですけどね、 まあだからやっぱりね、受験直前のね、だから2月3月って結構割とねホテル取りにくいっていうのは、まあ そういうところもあるんだよね。うん、いやーそうですか、なんかちょっと思い出してきたね。なんかね、そうだから今回ね、情報処理、まあ情報処理もね、だから一応国家試験ですからね。まあっていう感じで、まあなんか別にね、そこまで覚悟するあれでもないですけどね。ホテルでもですね。あ、僕の大学入試ですか。僕ね、そうセンター試験利用入試だったんで、1時2時とかなかったんですよ、大学の。そうっていうかね、もともとそもそもそうセンター試験の結果が悪すぎてまあ今結果的にね、結果的にまあこういろいろ紆余曲折あって、まあね、まあ、それなりに思い描いていた、ね、将来像を歩いてるから、まあ別にいいですけど、そうそう、センター試験の点数悪すぎてそう、もともとね、志望志願が高校じゃねえや、大学の入試は受けずに、そう、結局ね、出身校のところの、そう、センター入試を受けまして、うん、で、まあ今来たみたいな感じですけどね。そうそう、だからね、もうセンターが最後だったんですけども、僕はね、まあそんな大学入試の僕の話でしたうん、いやー、なんかそう、なんかちょっとそんなこともあったなーってね、今回ちょっと情報処理の前にね、こうホテル泊まりをして、ちょっと思いました。なんかその話でした。なんかもう今日それだけで話終わっちゃいましたね。はい。なんで、いやーもうさあ11月じゃないですか。もうこっから全然話変わりますよ。11月じゃないですか。もうまあ皆さんもね、もうやられてると思いますけれどもね、今年もこの地図がやってきました。年末調整みたいな感じでね、もう今絶賛計算中です。ちょっとね、今年は割とちょっと特殊な事象を抱えていまして、いろいろあって、ちょっとね、今までとね、ちょっと計算方法が違うので、ちょっとね、正直ね、ちょっと書き方が分からず、総務とやり取りしながら書いてるんですけど、いやーめんどくさいね、本当にめんどくさい。もうこの時期は本当にめんどくさいね、年末調整ね。まあ、あれか、12月の給料に反映されるんだっけ、反映されるのか、そうか。まあね、ちょっとでも帰ってきてくれるなら、まあ、帰ってくるっつっても別にもらえるわけじゃないからね、お金もらえるわけじゃないからね。12月に払う分がちょっと引かれるみたいな感じなんで、まあね、まあ年に1回ぐらいだからさ、とか、まあね、今年の計算乗り切ればね、多分来年以降はもう、いつも通りの計算をしていけばいいと思うので、そんなに困らないんですけど、今年がね、ちょっといろいろ特殊な事情を抱えているがためにね、ちょっと去年までの書き方をコピペできず、今、悪戦苦闘中です。ちょっとこの後も、ちょっとこの後整理して、書いていきたいなと思います。まあね、一昨年ぐらいから手書きじゃなくて電子で出せるようになったんで、まあちょっとそこだけがね、唯一の救いですね。まあでも結局ね、印鑑は押さなきゃいけないんですけどね、プリントアウトして早くそこも印鑑廃止にならないかなちょっとそんなこと思いながら、はい、そんなところですかね。はい、今日はこの辺で終わりたいと思います。ここまでになってガラディーズポッドキャストパンツさんでした。それでは皆さん、また次回までお元気で、さよなら。